はい、5ページのところの古墳の編成に関してはもうちゃちゃちゃっとこれで終わっていくと。はい、まずと、はい、まず古墳時代の前期、中期、後期、あ、まあ、国公立の論述がある説はこのページ超重要になってくるけど、と、まず、前期のところは3世紀後半から4世紀の部分に赤でアンダーライン引かれてて、中期の部分は5世紀と、後期の部分は6世紀、さっき古墳時代の4、5、6世紀を大まかに図解したよね。で、その時の内容を文章化するんであれば、その下、まず4世紀の頃は、丸一番、大きみ家を中心に畿内瀬戸内の豪族が連合した大和政権が成立して、自分たちの結束を強めるために同じ形の画一的な前方後円墳を築造と。で、そこから丸一番のと、はい、ここで、大きみ家を中心に、畿内の瀬戸豪族たちがっていうのがあるから、これ次第と国公立で矢印の立ち方が違うんだけど、その下の畿内中心っていう赤でアンダーライン引かれてる部分あるでしょうと、その畿内中心っていうところに次第の子は上から下でいいです。国公立の生徒は下から上に矢印を出してください。論述がある生徒は。それからあとは丸2番、結束のために画一的な前方後円墳を築造と。でその下の前方後円墳、この時代は東日本に前方後円墳が多くて、西日本にはこんな形した前方後方墳っていうのが広がってるんだけど、と、ここで、またこれも、次第の子は、前方後円墳を築造から、赤ペンでチェックして前方後円墳に上から下でいいけど、論述がある生徒は、下から上に。え、何を言ってんの？次第の子は別に論述がないから、ああ、大和政権が畿内瀬戸内にあったから畿内中心に古墳があるんだよね。あとは前方後円墳が、これは近畿中心にあるんだよね。一方で、論述の場合には、古墳時代って結局謎に満ち溢れてる時代でしょ？だから、完全なる根拠はないけど、この古墳というものが、この前方後円墳が畿内を中心に、画一的に作られていることから、畿内瀬戸内の豪族が連合した大和政権が成立していたことが伺えるっていう風に書いていくの。だから、まあ論述がある生徒は逆って言っただけ。次第の子は上から下でいいと。はい。で、一方で右側。今度は、5世紀のところになると、丸一番、大和政権の支配地域が九州から関東まで全国的に拡大し、ちなみに古墳は東北地方にも一応、分布はしているんですが、と、丸一番のところから、そこからまた、次第の子は下から、国公立の子は下から上にと、その下の全国に拡大の全国に矢印をつなげて、と。あとは、丸2番の、今度は、特に畿内中央部の勢力が強大化っていう部分と、はい、ここで、その下の赤でアンダーライン引いてる、規模が巨大化の部分につなげていけ。次第の子に一応、同様に上から下に矢印出していくけど、やっぱり国公立は下から上に。これも結局、今度は5世紀になると、古墳が前方後円墳が全国的に作られるようになり、それの、規模が巨大化したことから、大和政権の支配が全国に拡大し、勢力が特に強大化したことが伺えると。しかし、これが、その後、右側と、6世紀になると、右側、丸一番、大きみの、まあ、大和政権に各地の豪族たちが服属していくことから、ここから作られる地域は、全国は相変わらずだけど、その下の方の規模が縮小に矢印を飛ばしていけ。国公立の子はやっぱり逆、下から上に矢印を飛ばしていけ。まあ論述がある子、いるっけこの中で。うん。は、まあ、そういう書き方について、うん。は、ちょっと知っていって、と。まあ、徐々に練習していけばいいから、と。で、あとは、丸2番、と。はい。農業生産力の向上っていうのは、これは後々細かい話をするけど、今までの豪族だけじゃなくて、農業生産力が、まあ、さすがに弥生時代に比べて古墳時代になると少しはバージョンアップするから、そっから農民たちの中でも有力農民とかが台頭していき、その有力農民たちも、おいらもその大和政権の中に入りたいんだけど、つって、じゃあ入れてやるよ、つって、これも国公立の、生徒のみ、その下、有力のみの台頭の下のところの、大和政権の支配下に組み込む、国公立の生徒のみ、赤でアンダーライン。次第の子は無視して結構と。あ、場所、右側の6世紀のところの、丸2番の、農業生産力の向上の下のところ、大和政権の支配下に組み込むっていう部分。それを追加で赤でアンダーライン。で、 はい、そっからその有力農民が、台頭したっていうのがなんでわかるかっていうと、これも次第の子は丸2番のところの有力農民の台頭からこれ枠の外にはみ出しちゃって結構だけども、そっから下の方にある群衆墳っていう説明のところに矢印を上から下に、国公立の子は下から上に、群衆府の群にも丸をしておけ。はい、群衆府って何と、群衆府はこれは当時農民たちが古墳作りたいけどと、前方後円墳みたいなクソでかい古墳は作れないから、ちっちゃな円墳、ちっちゃな、丸い形の古墳を作ってと、それが、大きい場合、これとんでもない数だと600個ぐらい集まってるものがあったりするの。そういうのを群衆墳って言ったりする。で、これ明らかに豪族レベルが作った、古墳じゃないよね。で、農民レベルが作った、有力農民が作ったもんだよねっていうのが分かるから、論述で書くときには、ここで古墳の規模が縮小したことから、各地の豪族たちが大和政権に服属したことが伺え、さらに群衆墳が、小さなこの円墳の群衆墳が増加したことから、有力農民が台頭したことが伺え、大和政権の支配に組み込まれていったことが考えられる。で、推察していくわけ。そしたら、はい、その下の、今度は、はい、群衆墳までの説明終わってるんで、はい、埋葬構造に関しては、これは一番下の図解ノートのところを見ていけばおしまい。図解ノートのところを見ていくと、左下のところに、まず、前期の頃は前方後円墳が中心だけども、これを断面図で横から見ると、ちなみに前方後円墳の書き方を、広角先生いるんだけど、これちょっと俺どうかなと。前方後円墳って前が方形の形で後ろが円形の形してるから前方後円墳だから僕はこの形にしてほしいんだけどね。じゃないとおかしいよね、勘違いするやついるよね。で、これを断面図で見ると、一番右下のところね、はい、こんな感じと、君たちはもう板書があるからさらっと終わるけどと、もうごくチェックしていくだけで結構よと、はい、まずここで、埋葬してもらうときにどこに埋葬してもらうかっていうと、ここの、大きく円墳になってるここの、盛り上がってるところに縦にボーンって穴掘ってと、で俺ここに埋葬してっつって、でここに人間埋葬するわけだけど、マッパで埋葬されたら、裸で埋葬されたらたまったもんじゃないよ。君たちも棺に入れてほしいから、そこで、ここで、木を、イメージわかるかな、木の真ん中をくり抜いてと、でここでポーンって割ってと、竹を割ったような状態ね、でそこの中に埋葬してもらえばいいから、これを割り竹型、漢字そのまんま竹を割ったような形の木でできた棺だから割り竹型木棺っていうわけ。すでに頻度は書いてあるから大丈夫でしょ。で、そして、あとは、これで埋葬してもらったら、じゃあ、他のやつが俺の墓荒らしとかしないように、ここに石で部屋作って、つって、石で部屋作ってもらったのが、それが、右上の縦穴式石室ってやつ。ただ、これ後々別バージョンやりますが、あと、石で作って、石で部屋作ってもらうバージョンもあるし、実は部屋作らないバージョンもありますと。具体的に言うと、ちょっとこれ消すよ。こうやって埋葬してもらうじゃん。そしたら、もう上からめんどくせえから、もう上から、もう全部土バーンって上から、もうそのまま埋めちゃおうっていうパターン。これ粘土書くっていうの。どっちがいい？そうだな、これはもう自分の感覚だろうけど、西村、縦穴式石作ってもらった方がいいか、粘土書くがいいか。
縦穴式石。
だよね。粘土書くだとなんか死んだ後でも息苦しそうだもんね。はい、っていう2パターンがありますよと。あとは、他にもこの、斜面になっているところには、これが、崩落しないように吹石っていうものが吹かれていたり、あとは、この前方後円墳の周りに初めの頃は、ここで、その下一番下に周囲に埴輪を並べるって書いてあるけど、埴輪に関しては、これはちょっともうここで説明しておこうかと、埴輪に関しては前期の頃はね、こんな感じ、これなんていうのと、これ円筒埴輪って言ってそのままですと。 で、これが中期になっていくと、いろんな形の、埴輪が登場して、中期になると、これ家の形をしている家型埴輪とか、それから、あとは、今度は人の形をしている人型埴輪と、それから、あとは動物の形をしている動物埴輪とか、あとはちょっと奇妙な形している機材埴輪とか言った、これらを全部まとめて継承埴輪って言うんだけど、先生なんでその埴輪巡らしてんのと、正確には分かってない。昔は、例えば、卑弥呼亡くなった後にさ、奴隷を100人ほど一緒に亡くした、殺したっていう記録が残ってるけど、それの代わりとして、埴輪をこうやって並べたんじゃないかっつって、書いてあるんですが、日本書紀にはね。これもう間違いってわかってる。現代では、聖域だっていう意味合いで、ここに並べたんじゃないかって言われてる。あ、だって、お墓じゃん。でしょ。だから、近づくなよっていう意味合いで。あ、ちょっとまあ興味があったら、群馬県にある太田天神山古墳っていうところに行ってみるといいかもしれない。入試では全然出ませんが、ある意味出ます。だって、人のお墓なんでしょ。だから霊感あるやつ曰く、ここやばいっつって。あ、俺の友達の友達が、あそこやばいよっつって言ってて。で、そいつは霊感本当に当たってて、俺27で死ぬからっつってて、本当に27で死んだやつ。いや、いるみたいよ。そういうなんか霊感みたいなもの持ってるやつつうか。ちょっと俺も、実際にそいつに会ったことはないけど。はい。で、ただ、縦穴式石室の問題点は、もうわかるけども、縦に穴を掘るけども、そうするとこれ一人専用だよね。で、家族とか埋葬したい場合には限界があるから、じゃあ、こっから右側にあるけど、横に穴掘ろうぜっていうのが、これが朝鮮から伝わってきて、横穴式石室っていう形に変わるわけだけど、これの特徴、先にここの僕のチェック、横穴式石室のところ、何が可能になりますかと、ここの扉開ければ、追加で家族とか埋葬できるから、それを追加で埋葬することを追加で埋葬するから、追葬が可能になったっつって、もうそのまんま、知識一発できたりするから。で、そして、まあ、ここで、まず、この、あれだな、墓とかが、お墓が、どういう形でできてるかっていうと、石で、家のような形にしておけば、そうすれば、家族とかも一緒に埋葬することができるよね。結構デカめになってるわけ。で、その部屋に行くまでの道のりのことを、これを先導っていうんだけど、漢字。気をつけろよ。先導の線に関しては、ここのところは、二水じゃなくて三水だからな。そして部屋のことをこれを玄室って言って、後々になると中にはまあこれは後々さらってやるけど、そうだな、高松塚古墳っていうところは文化史で出てくるんだけど、高松塚古墳の中はこれ結構すごくて、ここの先導入るじゃん、で玄室入るじゃん、そしたらまず天井のところ星座が全部書いてあるんです。で、東西南北に青龍白虎朱雀玄武とかいった詩人っていうのが描かれているのが、それが高松とか古墳とかいったものも中にはあるから。ですんで、まあその構造を知っておくと楽になると。はい。で、この、まあ、今度は棺のことを何て言いますかと。いや、もうそのまま家の形をしている、石でできた棺だから、家型石棺っていうだけだよ。まあ、パープで見ても全部同じこと書いてあるから、まあ図解で大丈夫だと思うと。パーポンも全く同じ状況になってるしね。はい。そしたら僕の確認と、はい。上の方から、と、4つ目の埋葬構造のところだね。埋葬構造のところの、まずは縦穴式石室の縦穴の縦っていう感じに丸をしといて、と。はい。縦穴住居の縦と同じだけど、あとはその下星印のところ、墳丘の崩落を防ぐために吹き石を吹く、吹き石の吹くとか間違えそうだったらこれも気をつけておいて、一方、部屋作らないのが粘土角って言ったけど、粘土角忘れそうなやつは粘土角の角っていう感じに一応まずは丸をして、右側に、中期のところに空いてるスペースがあるから、右側に矢印を出して、と、はい、石室を作らずに、もしくは部屋を作らずにでも結構ね、わかりやすく言うんだったら、粘土角って何？と、石室を作らずに、もしくは部屋を作らずに、木管の周りを粘土で覆う。木管の周りを粘土で覆う。石室を作らずに、ね、木管の周りを粘土で覆う。 で、それが右側のところと、はい、これが後期になると、横穴式石室に変わっていくけども、朝鮮半島の影響を受けたものと、で、その下、内部には先導の線っていう感じにやっぱり丸をしといて、さっきまでデカめに書いたから大丈夫でしょう。次っていう感じじゃないからね。三髄だからね。あとは原質があり、その下の横穴部は、これは全く聞かれないけど、と、例えば、山の斜面を利用したりするの。山の斜面利用して、ここに横穴の、部屋作ればよくねっていう、もう陥落、うん、簡略型。それ横穴坊っていうだけ。はい。で、その下。今度は左側の方の埴輪に関しては、埴輪の埴っていう漢字を間違えるやつはそもそもに丸をしておけ。で、前期に関しては円筒埴輪で、それが中期になると継承埴輪っていう家とか動物とか人物などいろんなものをかたどったものをまとめて継承埴輪。で、あとは内部にはその下、割竹型木管が前期の頃に、今やってるところわかんないとかあるかな。まあ、ただ順番に左から右に行ってるだけだからね。で、割竹型木管から中期の長持ち型石棺は消しといて結構ですと。で、後期になるとこれが家型石棺に変わるだけ。そしてそれらの副葬品とかが、これもまた論述のパターンだけど、当時の、まあいわゆるここに豪族の中で埋葬された人たちはどういう人々が埋葬されましたかと、副葬品から伺えることをつって聞いてくるんだけど、と、まずその下、副葬品の前期に多かったものは、銅鏡とか勾玉、銅鏡勾玉に関してはこちらが勾玉ね、もう綺麗だねとね、それからあとは銅鏡に関しては、こちら三角縁真珠鏡ですが、と、中にはその下副葬品として壁玉製の腕飾りと、いわゆるまあブレスレットのちょっと綺麗な石で作ってる、まあ縄文時代とは全くレベルの違う、まあおしゃれなやつもあったりするけど、こんなものも総計で聞かれるもうマニアックなとこだから放っといて結構と。で、ちょっとまあこの銅鏡について掘り下げると、この銅鏡の中で有名なのが三角縁真珠鏡の十っていう感じに丸をしといてと。今日やった内容だけど、卑弥呼の賜った鏡って何個だったっけと、ね、覚えてる？と、ね、大塚と。うん、そう、100。ところが三角縁真珠鏡ね、400枚見つかってんの。じゃあ先生、違うんじゃないの？と。うん。これ、例えば、中国からもらったパターンっていうのと、あとは、コピーして、作った、似たような、真似して作ったやつと、あとは、その、中国からもらったやつで、型を取って作ったやつもあったりするから、だからそっから、それぞれ400枚ほど見つかるのはしょうがないよね。で、その下のところ、銅版鏡つって、いわゆる、まあ、中国からもらったものを、ここで型作って、で、まあ、作られた銅版鏡っていうタイプとかもあったり、白彩鏡っていうのはそのまま中国からもらったもの、宝星鏡っていうのは、これはパクリしたもの、パクったものっていうこと。はい、で、そこから400枚ほど見つかってるけど、こっから論述のパターンで、銅鏡、勾玉などが副葬品であることから、当時のリーダーは、思想者はその下、司祭者的な性格の主張、いわゆる卑弥呼みたいなタイプが中心だったんだろうねっていうこと。で、それが右側のところ、はい、今度は中期になると副葬品が武具、馬具に変わっていって、と。で、武具が登場するのは、それは全国に支配拡大してから、軍事力がものを言ったんだろうけど、と。まあ、馬具がここで副葬されてるのはなんでですか？と。これ、その下のところ、高栗と戦ったから。さっきさらっと言わなかった。高栗って騎馬民族だよって言ったでしょ。で、ここで馬の重要性を日本でも認識して、星印のところ、高栗の騎馬軍団との戦いの中で和人たちは、騎馬技術を学んで、馬具が副葬されるようになったっつって、今現在では一般化されてんだけど、実は、戦後初期にとんでもない学説を言い出した江上奈美夫っていうおっちゃんがいて、これ、もう本当にマニアックだから放っといていいんだけど、これ、あれじゃない？古墳中期になると、この馬具がいっぱい出てくるっていうことは、いわゆる高栗の象徴的な感じだから、もしかして高栗が日本列島に攻め込んできて、そして日本列島を乗っ取ったんじゃねーとか、んなわけあるかいいと今ではほぼ完全否定されてるけど、それをその下のところ、騎馬民族、征服王朝説つって江上奈美夫が提唱したけど、現在ではもうほぼ確定、これは否定されてますから安心してと。で、まあそっから言いたいことは、武具馬具が服装されているっていうことは、リーダーは武人的な性格の主張と、軍事力で、支配していた奴らに変わっていくんだねと。で、これが後期になると右側のところ、日常生活用具の素液や弾きなどの土器に変わっていくと。で、素液や弾きっていう土器に関しては、まずその下に四角で食ってあるけど、弾きはこちら写真見ればわかるけど、先生、弥生土器と何が違うのと、ほぼ弥生土器、赤褐色で、と。で、まあ、弥生土器の流れを引くもの。一方で、その下のところの素液に関しては、これは朝鮮半島から伝わってきたもので、こんな感じの灰色の形をしてるんだけど、結構特殊な形してるよね。 これ普通君たち作れる？こう、それ、そう。これは普通じゃ作れないから、ろくろを使用して、登り窯。まあ、興味があったらパワポのところで見てもらえばわかるけど、と、くるくる回すやつ。そうすれば、形整えることできるよね。であとは、登り窯っていう窯で焼けば、空気入らなくなるの。なら、空気が入ると温度が、まあ、これちょっと難しいけど、空気が入ると、温度800度ぐらいしか、いかないんだけど、空気が入らないように窯で焼けば1000度超えるの。だからそこから色が灰色になるっつって、色の違いが出てくる。なら正規の方が当然、まあ、アップデート版ってこと。で、そこから、はい、登り窯の窯書かせたら難問だけど、昔立教で書かせた問題があったけど、そんな気にしなくていいよと。はい、そこから、その下、有力農民の台頭っていうのが、こっから伺えると。で、有力農民に関しては、そこから、有力農民の台頭から、また右側にこうやって矢印出して、と。で、群衆墳のところとまたつなげとおけ。つまりまあ論述で書くときには、ここの副葬品から分かることっていうときに、ここでまあ末期や弾きなどから有力農民の態度が伺えるつって書くこともできるし、もしくは群衆墳があることから、この有力農民が台頭したことが伺えるつって、どっちもいけるよっていうこと。はい。で、まあ、もう一つ、その下、有力のみの台頭の下のところの古墳時代には農業生産力が向上したことが背景と、一応これもパワポ用意してあるけども、と、渡来人の伝えた U 字型クワ先っていうのは、今までの、クワって、ここのところが、ただ、もうそのまま、平らだったの。でも U 字型クワ先っていうのは、これが、英語の U の形になっているから、そうすると、深く掘りやすいよね、と。だから、まあ、こっちの方が便利だよね。で、これに変わっていったりと、あとは、それから、稲を刈るときの、窯について、今までは、そのまま直線だったものが、曲がり場窯って言うんだけど、こういった曲がってれば、そりゃ、収穫のときに便利になるよね。単純な話。先生、こんなの、山川の教科書に載ってなくないですか？山川以外も教科書会社はあるんで。だから、山川だけやってればいいっていうわけじゃなくて、他の、教科書会社のものも見比べて、まあ、テキストを作るのが予備高校生の仕事です。ですので、それは安心して。で、その下のところ、渡来人の伝えた U 字型桑先や月先や、あとは曲がり場窯などの、鉄製農具が普及したり、あとは弥生時代の頃に増えてきた乾田が普及したことで農業生産力が向上し、それで有力のみが台頭した。まあ、時数に余裕があったら、その農業生産力の向上まで触れられれば論述の時にはベスト。次第の子はへーっていうぐらいで。で、最後、ちょっとキリ悪いんで、はい、その下、古墳の代表例を見ていくと、まず前期の古墳の代表例が、まあ、いわゆる卑弥呼みたいなリーダーだったんでしょ、代表的なのが奈良県の箸墓古墳の箸っていう漢字に丸をしてと、はい、これは巻向遺跡、奈良県の、いわゆる、まあ、この邪馬台国近畿説の根拠の巻向遺跡の中にある代表的な古墳で、前期古墳の中で最大、最古の、前方後円墳で、大和とひもそ姫の御事が誰か覚えてなかったら右側に卑弥呼かーとか書いとけ、卑弥呼はてなーとか。残りの古墳に関しては放っといていい。つばい大塚山古墳とか、浦町茶臼山古墳とかは無視して、と。で、中期になると右側、大仙陵古墳とか、もしくは大仙古墳って言っても結構だけど、大仙陵の仙っていう漢字に丸をして、大仙の仙にも丸をしておけ。これくったらないけど、大仙陵で書くときには仙人の仙で、大仙古墳で書くときには山っていう字。で、大阪府にあるけども、と、モズ古墳群の中心で、仁徳天皇陵とされる、と、うん。よくわかんないんだけど、と。うん、はい、こちら。とはい、このまず、これが大仙陵古墳なのと。で、全国2位の、古墳はまあこれ置いとくけど、全国3位の二三材古墳っていうのもここにあるんですと。これを全部まとめてモズ古墳群つって15個ぐらいの古墳が集まってるの。ならそれをまとめてその中の中心的な存在だよねつって聞かれるだけ。はい、それがモズ古墳群の中心で仁徳天皇陵じゃないかつって言われてるけど、一方2位の権田御廟山古墳は、全国2位で、古市古墳群の中心で応神天皇陵とされる。3位の三三材古墳は全く聞かれなくて、むしろ4位の方が聞かれちゃいますと。なんでと。4位はその下、岡山県に造山古墳っていうのがあって、あとは全国9位に漢字違う造山古墳っていうのがあるけど、初めに言わなかった？大和政権って、畿内瀬戸内の豪族を中心にした連合政権だよって言ったよね。その中で最も力が大きいのが、吉備地方って言われるの。現在の岡山県。 だから岡山県になんか古墳集中してない？この造山古墳も、あとは漢字簡単の方の造山古墳も、あとは左側の前期の浦間茶臼山古墳も含めて、ちょっとまあここの前期のところの、場所、指示大丈夫かな？浦間茶臼山古墳、それからあとは、ここの、造山古墳、漢字違う造山古墳、ここ前期と中期の岡山県の古墳まとめてくくって、で浦間茶臼山古墳の下に空いてるスペースがあるからそこにさらっと書いておくといい。大和政権における吉備地方、大和政権における吉備地方かっこ瀬戸内、大和政権における吉備地方かっこ瀬戸内地方の権力を象徴しているとか、だから全国4位の造山古墳は、まあ、難関次第になると聞けるよっていうこと。大和政権における吉備地方かっこ瀬戸内地方の権力を象徴とか象徴しているとか、ごめんね、キリがいいところまでちょっとやらして、で最後まだ書いてる人と、はい、で最後は右側、この時代群衆墳が中心だから、そうすると、後期になると、右側岩瀬千塚古墳とかあるけど、漢字のみ考えろ、岩瀬千塚使ってお墓ってことでしょ、貝塚とかもそうじゃん、で、いわゆる1000個の塚、本当は1000個はないけど600個あるんだけど、とそのくらい集まってるよっていうことで、岩瀬千塚古墳が和歌山県にあったり、あとはその下新沢千塚古墳、これ200個ぐらいだけども、あとはその下吉見百穴古墳、あ、群衆墳の中心だなっていうのが漢字からわかるでしょうと。で残りのその下藤の木古墳に関しては、これはまあ謎の古墳で、法隆寺のすぐ近くにあって、その下、近藤製の服飾具とか精巧な馬具などの結構豪勢なものが副葬品として出てるから、まあ相当立派な人の、古墳なんだろうけど、法隆寺だからもしかして馬江戸の王関係してるかもしんねえけど、確定はできないからちょっと謎の遺跡古墳っていうことで、まあその下のキーワードをもとに藤の木古墳を聞いてくるしかないの、確定がないから。で最後の装飾古墳は、さっきあの横穴式石室の話をしてるときに、あのほら、天井に星座とかがあったりするよとか言ったでしょ、そういうのを全部装飾古墳って言ったりして、古墳に装飾を加えてるだけ、はい、でこのような古墳が最後どうなるかと、はい、その下一番最後の終末古墳っていうところだけど、645年に一子の変、いわゆる大化の改新以降になると、もう古墳作んのやめてねーっつって、で、まあ大和政権から朝廷から命令が出されたのが、646年の白僧令が出されて、古墳のでかい古墳作んなよっつって命令が出された。これによる、まあこれは国公立の論述だけど、その下白僧令によって、これ以降、まあここから古墳が作られなくなるのはなぜですかって言われたら、まず1行目、ここから論述の生徒のみ、白僧令により巨大古墳が禁止されたことを緑でアンダーライン、それからあとは仏教の伝来により仮想が一般化したことを緑でアンダーライン、それからあとは寺院や仏院が豪族の権威の象徴となったため、以降古墳は衰退、全部緑でアンダーライン。だから、まあ7世紀後半から8世紀にかけて古墳はほとんど作られなくなるんだけど、中には例外的なレアケースの古墳もありましたよ。それを終末古墳つって、まあ代表的なのがその下、石舞台古墳は、これさっきやった蘇我沼湖の墓だったり、あとは高松塚古墳とか木戸良古墳は、これ今は気にしなくていい、文化史でやりますと。で坂船石遺跡は、これは一時期話題になったけど今はもう全然聞かれなくなった斉明天皇期の遺跡で、全てこれらの遺跡が右側奈良県の飛鳥村っていうので見つかってんだけど、え先生、飛鳥村って何ですかと、あ昔は斉藤飛鳥の、この地で書いた地域です、これを現在では漢字3文字でその飛鳥地方のことを飛鳥村っていうだけ、だから飛鳥時代も結局この元々は拠点はここにあったんだよねっていうのはなんとなくこれでわかるでしょうと。はい。で、最後の八角墳っていうのは八角形の形してる、まあ古墳だから、まあそのまんまっていう感じ。はい。そしたら、まあ残りはもう本当全然聞かれないから、もうよっぽど暇だったらっていう感じ。はい。ここまでにしましょうと。